皆さん、こんにちは。ようこそ招いていただきました。ありがとうございます。水村先生とは本当に、長年ですね、本当に、交わりをさせていただいて、お互い恵みの分かち合いをさせていただいて、素晴らしい教会、神様によって築かれていることをお伺いして、すでに一度は行ってみたいなというふうに思っておりました。今回こうして招かれたことを本当に嬉しく思っています。で、早速ですけれども、神様からいただいた恵みをですね、皆さんと一緒に分かち合ってまいりたいと思います。話せばですね、私、こういう話は1時間以上はかかってしまうんですけれども、なんとか時間ないですね、収めたいと思っております。聖書を1箇所お読みします。マタイの13節からお読みします。それを聞くと、イエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方が人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚の5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスは、それをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると、12のカゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。以上です。テーマはですね、テーマはそれをここに持ってきなさいというところですね。早速証しをさせていただきたいんですけれども、私は23歳の時にイエス様を信じて、24歳で洗礼を受けました。で、その洗礼を受けてからですね、私は人には言えない悩み事ができたんですね。それは恥ずかしくて言えないし、怖くて言えないし、不安で言えないっていうもので、何かというとですね、その3年ぐらい前にアルバイトをしていたんですね。物流倉庫、ある会社の物流倉庫で。で、そこで、そこの商品をですね、いろいろと盗み取っていったっていう出来事だったんです。まあ、友達と一緒に組んでですね、まあ、そうですね、服とかベルトとか、ひげ剃りとか、ウォークマンだとかですね、当時入り出した。それで合わせて十数万円ぐらいのものを盗んで、で、まあ、一人の友達がその現場を見つかってですね、あ、これは見つかる、私も見つかるとやばいなと思ったもんですけど、黙ってやめたんですね。それから3年、その時は、あ、儲かったって思ってですね、両親の痛みもかけらも何もないっていうような人間でした。で、それから3年後に、不思議に神様と出会いして、救いイエス様を信じてですね、自分の罪は全て許されるということを信じて、許されているということを信じて、洗礼を受けたわけですね。でも、神様からそれは許されるけれども、私が人に迷惑をかけたことっていうのは、それで終わりではない。これは本当に、この人として、またクリスチャンとしてお詫びをしないといけない。ところが、 そんなことをして人に知られたら、人は自分をどう思うだろうか、教会の人はどう思うだろうか、そして自分が、もうそれが、じゃあ警察に行って、叱るべき、償いをしてもらいましょうという話になったらどうなるのか。まあ、新聞記事を見ると5000円取ってもですね、新聞沙汰になるような出来事っていうのはいっぱいあるわけですね。十数万円も取ってますから、これはただでは置かないだろうなというふうに思ったり、また本当に、ああ、自分の将来ってもう、なんか、残念なことになるのかな、なんていうことをいろいろ頭の中でこう考え始めるとですね、お詫びをすることは正しいというふうに思っても、それはお詫びできないっていう、そういう悩みがですね、まあ、毎日のように続きました。1年経ち、2年経ち、そして、とうとうですね、その自分が、まあ、当時は、その、社会人で仕事してたんですけれども、献身するように導かれてですね、進学校に入る。そして、僕、将来牧師になるかもしれないということになったときに、いや、牧師になる人間が、過去に犯した罪を、きちんと清算しないで、そのままで牧師になるっていうことはあり得るだろうか。神様前にも人の前にも許されないことじゃないだろうか。まあ、そう思うと、ますますプレッシャーになってですね、これはお詫びに行かないと思ったんですけれども、もう泣きながら祈ることもありました。なんか嬉しいことがあっても、心の底から喜べないんですね。それがもう、喉に刺さった魚のトゲみたいな感じでずっと続いてですね。そして、進学校に入ってしまいました。で、宣教師の先生から、あなた方の中でまだ罪が始末されていないものは、この、今、この時に始末してもらい、そして、進学校生活を送りなさい、みたいなことを言われるとですね、もう胸に槍が突き刺さったような感じでですね、あ、これもダメだ。で、とうとうお詫びの手紙を書く決心をしたんですね。それは自分にとってはすごいことだったわけですよ。あ、これで解決するって。で、お詫びの手紙を書き始めたんですね。で、書き終わった頃にですね、一つ頭のな、心の中に聖書の言葉が浮かんだんです。それは、コリント人の手紙の、第一コリントのですね、13章の、もし愛がなければ一切は無益であるっていう言葉ですね。もし愛がなければ一切は無益だ。その言葉が私の心に示されたときに、不思議なことなんですけど、私がどうしてそのお詫びの手紙を書いてるのかっていう、その動機がはっきり示されたんですね。それは決して相手に悪かったから本当にお詫びの気持ちで書いてるっていうかというと、そうじゃなくて、自分が早く両親の痛みから解放されたいため、もうずっと5年間両親の痛みを感じて生きてきたんですね、クリスチャンになってから。でもそれから解放されたいためにお詫びの手紙を書いてる自分っていうのを、その御言葉を通して示されて、私は唖然としたんですね。そして自分が怖くなりました。お詫びの手紙を書くとすら自己中心なんだって。自分のためにやってるんだって。相手のためじゃないって、正直に。自分を振り返ると。まあ、お詫びができない、臆病な自分、不安、怯えている自分、またもうそれ以前に、物を盗んだ。人に迷惑をかけた。もう、一つのものを盗むと、その会社のいろんな部署に迷惑がかかるわけですね。一人に迷惑がかかるんじゃなくて、いろんな部署に迷惑がかけてしまう。そして、とどめはですね、お詫びをしたとしても無益だっていう、とどめを刺されるような、そういう瞬間だったんですね。私は本当に自分が情けない人間だということを思いました。 もうどう、お詫びもできないって、どうしたらいいんだっていうことで、もう丸投げしたんですね、神様に。大の字になって寝転びました。狭い2畳ほどの祈祷室が神学校にあるんですけども、そこで、もう大の字になって、ああ、神様、もう自分ではどうすることもできません。あなたに委ねる意がありません。ところがですね、自分の重荷が半分降りたような感覚になりました。あ、自分で頑張らなくていいんだって。それから、1年半後ですね、やっぱりそのことについて、祈祷室で一人でお祈りしたときに、ああ、自分と同じように人に迷惑をかけていながら、どうしていいのかわからないでいる人たちってたくさんいるんだろうなって。まあ今までは自分が犯した罪を自分の問題としてしか見ていなかったんですけれども、それを神様に、まあお詫びする勇気を与えてくださいとかって、もうずっと5年間祈ってきたんですけれども、それは答えられなくって、でもその時に初めて世の中に目を向けた時に自分と同じように悩んでいる人はたくさんいる。そう思った時にまた、心の中に響く声みたいなものがあったんですね。そうだ、お前と同じように人に迷惑をかけながらお詫びができないでいる人たちは世の中にはたくさんいる。しかし、お前は違う。私が一緒にいる。イザヤ書43章に、あなたは私のものだっていう言葉がありますけれども、お前には私がいるって。神様のものだって。そのことをこう心に示された瞬間、私は今まで祈ったことのない祈りをその時初めて捧げたんですね。それは思い返して自分もびっくりしました。それはどんな祈りかというとですね。神様、そうです。私と同じように罪を犯して人に迷惑をかけて、どうしていいのかわからない人はたくさんいます。しかし私は違います。私にはあなたが共におられます。神様、私が犯した事件と、また臆病な私を使ってください。その人たちのために使ってくださいと。そういう祈りをしたんですね。そんな祈りを今まで自分は5年間したことがありませんでした。そういう捧げ物っていうのが私にはなかったですね。何か、まあある程度お金がまとまったらこれ神様の御用のために使ってもらうとか、自分の人生をこれから神様の御用に使ってもらうっていう献身や捧げ物はしましたけれども。でも自分の犯した事件、これ何の役にも立たないと思ってたわけですね。そして、臆病な自分、こんなもの役に立たないだろうって。まあ、5つのパンと2匹の魚が、弟子たちは、これが一体何の役に立つでしょうかって言ったのと一緒ですね。私もその5つのパンと2匹の魚と同じような存在だったわけですけども、イエス様はそれを何と言ったかって言ったら、それを私のところ持ってきなさい。ここに持ってきなさい。で、それを受け取ったって、手に受け取ったって書いてあります。他の福音書にですね。で、それを神様にお捧げしたら、神様はそれを受け取って用いてくださったって。ああ、こんな捧げ物があるんだ。同時にですね、私は一体今まで何のために祈ってきたんだろう。まあ、たくさんの祈りを捧げてきましたけど、それは結局自分のために困ったことがあったらこうしてください、ああしてくださいと祈っていたけども、その時初めて、ああ、これは神様の栄光のためになる祈りだったんだっていうことに気づいたんですね。イザヤ書の43章にですね、7節に、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私はこれを創造した。 まさにそのことが、その時初めて体験として私に開かれた瞬間だったんですね。ああ、人生って、クリスチャンの人生っていうのは、神の栄光のために私たちは生かされているんだ。その栄光のためには、神様は弱いものも愚かなものも罪も使う。それをイエス様はここに持ってきなさいと言われて、そして弟子たちはそれをイエス様のところに持っていこうなんて思ってなかったんですよね。はい、イエス様のところに持っていっても、持っていくって概念もなかったと思います。でも、それを神様は見ておられて、いつのパンの人気の魚を見ておられて、それを持ってこい。で、弟子たちは持って行った。そしたら神様が、なんとその役に立たないと言ってたものを使った。それも多くの人たちに、さらに、7カゴも、あるいは12カゴも、余るぐらいにそれを増やした。また、ヘブル書の4章の12節には、神の言葉は生きていて力があり、モラハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄とを分ける骨に差し通し、貫き、心の思いや計り事を見分けることができます。もし愛がなかったら一切無益だっていう言葉を通して、私は相手のために詫びを手紙を書いたつもりでいたのが自分のためだったっていうことを示されて、まあ、それ以来ですね、私は何かをしようかと思うときに、必ず自分の動機を探るようになりました。また、それは自分だけでなくって、教会で、あるいは団体で何かをしようとするとき、その動機は一体どこから来ているのかっていうのは、特に注意するようになりました。で、愛がなければ一切は無益である。また、人間っていうのは本当に骨の髄まで自己中心で、お詫びの手紙すら書いてしまうという、そういうものだということをこう強く示されたんですね。で、お詫びに行く決心がすぐについたんですね。で、進学校の冬休みの期間に私はお会いに行くことにしました。お会いに行くときにですね、歌いつつ歩まんという聖歌をですね、歌いながらお詫びに行ったのを覚えています。もう本当にそういう気分だったんですね。まあ、以前はもうそこでもう警察沙汰になったり、しかるべき処置を受けてもらいましょうなんて言われたら、もうどうしようって怖がっていた自分が、お詫びに行くのを喜びながらお詫びに行くっていう。そして応接室に招かれて、お茶とお菓子が出てですね、そして所長さんが直々、まあ、大きな、物流センターの会社だったんですけども、所長さんが直々来てくださって、そしてお手紙をお受けしました。どういうことでしょうかっていうんで説明したんですね。そしたら所長さんが、ここではいろんなものが盗まれている事件は結構多発しています。でもあなたみたいにお詫びに来た人は初めてです。どうしてですかって。そこで私は、その後、教会へ行くようになって、イエス様信じて、そして将来や人の目が怖くって、お詫びができない期間がずっと続いたことを話して、しかし神様の御心に触れて、そして今日に至りましたっていう話をそこでさせていただいた。所長さんは30分か40分ですね、それじっと黙って聞いてくださいましたですね。で、分かりました、私は処分はどうなっても構いませんって、会社の方でお任せしますって、しかるべき処置をお待ちしておりますと言って開放していただいた。それから数日後にですね、私が当時いた進学校に所長さんわざわざ来てくださって、そして私はその時教会奉仕で不在だったんですけれども、校長先生にですね、所長さんが、お宅の森さんという進学生が、 私の会社に来て、かくかくしかじかのことをおっしゃられました。会社としては当時のことは事故として処理しております。ですから、森さんが将来牧師になるということをお伺いして、私は森さんを応援します。これから励んでください。そう校長先生に言われて、お金もそのまま、まあ十数万円のものを取ったんで、20万円ほど包んでですね、持って行ったんですね。まあ当時お金がなかったんで、それをザーカイみたいに4倍にして返しますなんてお金はなかったんですけれども、まあ、そうして持って行ったら、所長さん、それそのまま持ってきてですね、これお返ししますよって。でもまあ森さんに、森くんに返すのはわざわざ持ってこられたんで、返すのは申し訳ないから、校長先生、あなたが受け取ってあなたで処理してくださいって言われてですね。そして、まあ、帰っていかれた。私は、その所長さんに、本当に感謝の、お礼のお手紙を書いて、そして、カー表紙の聖書を買ってですね、お送りさせていただいた次第なんです。それから、また7年経った時にですね、私は宮崎におりました。宮崎に来て4年ぐらい経ちました。で、ある時、一人の年配の牧師先生から、森先生、宮崎刑務所で教会士をしている一人の先生が高齢になったんで、今度代わりにやってくれないかって言われたんですね。刑務所の働きなんてあんまり私関心がなかったんです。でもその時に7年前のお祈りを思い出しました。神様、私が犯した罪と、事件と、そして、臆病な私を、多くの人々のために用いてください、と。ああ、その祈りの答えが、ここにも返ってきたな、と思いました。そして、それをすぐ承諾させていただきました。で、宮崎刑務所、宮崎刑務所っていうのは、懲役を重ねた人が入ってくる、人たち、刑務所で、まあ、結構罪の重い人たちが入ってくる、ところなんですね。で、そこには、まだ裁判中で、裁判中の、いわゆる拘置者という、逮捕された人たちが拘置されている人たちもいたんです。そこで、まあ、もう私は受刑者に専門に、そこで聖書の話をすることにしました。で、最初は宮崎で牧師をしています森ですって言って、聖書を開いて、40分ぐらいお話をさせてもらったんですね。でもある時、ふと何回かしていてですね、あ、そうだ、あれを話そう。あれを自分の自己紹介にしようと思って、で、私は今宮崎で牧師をしていますけど、20歳の頃、私は、そのアルバイト先でいろんな品物を盗み続けて、警察に発覚するのが怖いから黙ってやめましたって、その時言ったんですね。で、刑務所の教会、そういうところではですね、受刑者の方々はもう背筋を、まあ椅子に座って背筋をピンと伸ばして、そしてニヤニヤしないで、ちゃんと、お坊さんや神父さんや牧師の話を聞きなさいって言われてるんです。だからもうみんなノーメンズラみたいな感じでですね、無表情で私の話を普段は聞いてたんですね。ところが私がその話をした瞬間にですね、彼らの顔がニコッとしたんですよ。初めて表情を出した瞬間だったんですね。私はそれは今でも忘れません、その時のこと。そして、前かがみになってですね、そして私の話を聞き始めたんですね。聖書の話を食い入るように聞き始めたんです。で、その頃の私はどんな話をしていたかって言ったら、聖書のいろんなところから人生はどっからでも再出発ができる。神様にはそれができるって。世の中には確かにあなたたちに対して厳しい目で見る人たちもいるだろう。けれども、あなたの心を強くし、またあなたの人生を本当に社会に役立つ、人のために役立つ仕事を神様は提供してくださる。神は応援するっていうメッセージをさせてもらったんです。そうするとですね、彼らは泣いてるんですね。もう 袖から入れ墨が見えるような人たちも結構ちらほらいるような世界ですけれども、泣いてるんですよ。そしてお話が終わるとですね、もう直立不動で、出所した時にはぜひお世話になりたいのでよろしくお願いしますっていうような人が出てきたりですね、私のところに駆け寄ってくるような人がいるぐらいですね、彼らが本当にその神様のメッセージ、福音を聞いてですね、やり直したいっていう気持ちが、出たんですね。私は自分が犯した罪は、ああ、あんなバカなことはやらなきゃよかったって、こんなに苦しむんだったらやらなきゃよかったって、ずっと思いましたけれども、こんなところでこんな人たちに役に立つなんていうふうには思ったことも思ってもいなかったんですね。そして、教会主をして2年目になってですね、ある牧師先生から、その、森先生って、僕のところにこういう手紙が届いたんだけども、この人のお世話は私にはできない。森先生、教会主もされてるから、この人のお世話をしてもらえないか。まあ、手紙を受け取って分かったって。で、帰って名前を調べたらですね、連続殺人事件を犯して死刑判決を受けていた青年だったんですね。私はそれを知ったときに、いやいやいやいや、私は人のものは盗んだけれども、人は殺してないって。それについては私もどう対応していいのか分からない。おまけにですね、何か凶悪の事件がニュースで流れると、そら死刑になっても当たり前だよね、みたいな感じのことを私は心の中で、あるいは家内にですね、そう言ってたんですね。もう本当に腹が立つような事件を犯してるのを聞いてるとですね、こっちだって憤りますよ。ですから、そういう処置を受けて当たり前だって。裁いてるわけですね、私は。でも、その相手から、なんと、聖書を学びたいっていう手紙が届いたわけです。それを見たときに私は、これは果たして私に対応できるだろう。いや、私に、彼らを裁く私にそれを、聖書のことを教える資格があるだろうか、と、問うたときに、ああ、このままでは無理だと思いました。それでしばらくの間祈ったんですね。そして、彼と彼の事件については一切裁かない。という決心をさせていただいて、彼に会いました。もう爽やかな笑顔でですね、第一声が、森先生、私みたいなもののためによく来てくださいましたって言って、彼と面会室でですね、会ったのが最初だったんですね。で、私は彼と最初の時から自分が物を盗み続けたっていうことも話し、自己紹介させていただいて、聖書を学びたいと言うんだったら私はあなたに協力するということで彼との聖書の学びはそれから始まりました。2ヶ月ほど彼と続いて聖書の学びを、月に2回ですねぐらい1回か2回させていただいて、それから3ヶ月のうち3ヶ月間は忙しくてですね彼と会えなかったんですね。で、夏になって、まあ、彼と会って5ヶ月ぐらい経った時に一通手紙が家に届いたの、教会に届いたんです。そしたら、その、差出人の名前を見たらですね、私はびっくりしたんですね。当時私が宮崎に来た時に、連続殺人事件があって、それがご婦人だったんですね、犯人が。その人の名前を覚えてたんですよ。その人から手紙が来てたんですね。どうしてと思いました。そしてそのまた1ヶ月後にですよ。また別の男性の方から今度は手紙が届いたんです。同じ内容でした。ある人から森さんのことをお伺いしました。私も聖書を学びたい。私は連続殺人事件をみんな犯した人たちばっかりだったんですけれども、そんな人たちと会って、そしてそれ継続するだろうか。そして彼らは私の話聞いてくれるだろうか。 まあ、一人でも大変なのに、一気にそれ三人。まあ、お引き受けさせていただいたんですけども、まあ、最初の青年に聞くとですね、いや、実は森先生いない間に私は、コーチ、受刑者には手紙は出せないけども、コーチされている人には自由に手紙文通できるんだって。だから、森先生のことを書いて紹介したって。伝道のことなんて彼に一切何にも話してなかったときに彼は自分から自主的に手紙を出してたんですね。私は森という宮崎の牧師からと、から聖書の話を聞くようになって心に平安を得ました。あなたも森牧師から聖書の話を聞くことをお勧めしますって。薬物中毒の方とか、傷害事件を犯した方とかですね。まだ裁判中の人たちに彼は青年は手紙を出してたんです。で、その死刑判決を受けて拘留中だったその二人の方が私のところに手紙を送ってきたという次第だったわけです。で、もう5年から7年ぐらい彼らと面会を続けました。そして200数十回私は彼らと三人合わせてですね、面会をいたしました。神様っていう方は、たった一つと二機しかいないパンと魚を、男だけで5000人、女性も、子供も含めると1万以上の人たちにお腹を満腹にさせる。それを、神様は、私が手の届かない殺人事件を犯した人のところにこんな私を届けてくださって、そしてそれは一人じゃない、三人。そしてまたその後の二人はですね、他の刑務所に手紙を出した。仙台とか福岡とかですね、東京とか拘置所。そして拘置所やあるいは刑務所ですね。で結局、当時6人の人たちとの死刑囚、死刑判決を受けた方々と、私は文通をすることになりました。彼らは本当に正直に自分の気持ちや、犯した事件や、いろんな家族のこととかを正直に私に話してくださって、正直な分かち合いを私はさせていただきました。で、とうとう、一審判決死刑、二審判決死刑、そして最終的に死刑が確定するときが来たんですね。で来たら、それがもうニュース速報で流れますから、それをキャッチして、その死刑判決が出たら、3日間ぐらいはですね、まだ宮崎刑務所に残って、そしてその後、九州の場合は福岡拘置所に移されて、福岡の拘置所で刑が執行されるんですけど、その3日間の間、毎日その人と会って、そして最後にどんな話をしたかというと、この5つのパンと2匹の魚の物語を話して、そして私も人に迷惑をかけて、このどうしようもないものを神様にお捧げしたって。あなたも自分ではどうすることもできないものを神様にお捧げすればいい。まあ、弁護士にかつて言われてですね、被害者の方にお詫びの手紙を書いたら、あまりにも正直に、書いたがゆえにですね、逆に被害者の方が余計、それをイメージされて、逆鱗に触れてですね、関係が悪くなってしまったっていう経験を持った人もいるわけですね。もう本当にもうどうしようもないわけです。でもそれを神様のご用のために使ってくださいと。一人一人にですね、ドラマで見るような、アクリルのパネルの向こう側で彼らは、祈ったんですね。で、別れました。で、最初の一人目が数年後に、刑が執行されたんですね。だ、どうなったのかなって。その後ですね、彼は